京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオの時間です。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。本日は政策委員長の大谷先生にお越しいただいています。先生こんにちは。
こんにちは、大谷です。よろしくお願いいたします。今日はですね、前回に続いて、はい、第2期目の京都医療福祉ラジオの政策にあたってね、抱負、
はいはい、
を
抱負ですか。
で前回はね、はい、昨年度について、ね、はい、いろんな話をさせてもらって、まあ、今回も続けていくところね、大きな方針、それからコーナーについてね、ちょっと詳しくお話をね、させてもらって、はい、今日はですね、まあ、鎌田さんと一緒に考えていきたいんですけど、はい、2期目ですからね、はい、いいものは継承する、継続する。そうですね。で、新しくね、なんかこう発展させないとね、もう面白くないです、うん、ね、で。そういうお話をね、させてもらいたいと思うんですよね。
はい、
まず新しい企画というかコーナー。
あ、ね。ありますか、いくつか。
いくつかあるんですよ。
はいはい。
まあ、目玉というかね、はい、そのうちの一つ二つお話をね、はい、していきましょうか。
はいはい
はい、やっぱり一つはですね、鎌田さんもそうだと思う、いろんなところで秋になるとね、
はい、
社協さんのフェスタとか、いろんなボランティアさんのフェスタとかね、いろんなところありますよね。
ありますね。
あれもね、結構、参加させてもらうこと最近多いんですよ、うん、で。僕のやってるボランティア活動も含めてね、させてもらうんだけど、そうするとね、いろんな方がね、すごいね、いいことをね、いっぱいやってはる。
あ、
ね、あれをね、その参加した人だけが知るんじゃなくてね、うん、やっぱりね、広く知ってもらいたい、ね。広く知ってもらって、または逆に知るだけじゃなくてね、参加してみようかという方がね、たくさんおられると思うんです。
あ、その活動に参加する。
そう、はい、だから、まあ、段階の世代の方がね、退職されて、まあ、時間もね、ちょっと経済的な余裕もあると、まあ、何かしたいなという方もたくさんおられると思うんですよね。で、そういう方が、そういうフェスタとかそういう会場に足を運んでおられる方はいいんですよ、もともと関心があって。ところがそういうずっと言ってない、情報として入ってこない、うん、知らないだけで、やりたいんだけど知らないだけという方たくさんおられると思うんですよ。で私も言っててね、こんなええことやったはんやったらもっとみんな知ってね、みんな参加しはったらええのにな、知らない人多いんちゃうかなという感想というかね、思いがあったんですよ。でそういうことからですね、できるだけ広く知ってもらおうということでね、まあ、コーナーの名前がね、 NPO ボランティア団体だよりというコーナーで、何をするかというと、その高齢者または障害者ね、そういう障害者支援ね、そういうことに関わっておられる、その活動されておられる、今言った団体ですね、 NPO 団体、ボランティア団体、普通のね、まあ名前をともかくして団体の方に出ていただいて、で紹介しようと。で2回に分けてです。1回目はね、もう皆さんがお任せしますよと、私はこんなことやってんね、ね、こんなことをね、頑張ってやって、皆さんも参加しませんかって、自分らで声をかけ、自己紹介的なね、団体のその紹介をしてもらう、活動の紹介をしてもらう、いうのが一つですね。まあ、その時は、気楽にね、自分らの、まあ、ええとこばっかりこう、話ができますよ。
ね、それはそうですね。
大体の人ってそうですよ。ええことしか言わないでしょ。
はいはいはい。
ね、まあ、そういう、もちろん悪いとかないんだけど、うん、まあ、いいところを強調してお話をしてもらうと。うん、で、2回やるうちの後の方はね、私との、まあ、対談形式でね、はい、ちょっと突っ込んでね、はいはい、お話を聞くと。
中身についてね。
うん、そうそう。だから、いいこと言うと、ちょっとこういう時はどうするんですか、
ね、厳しい質問が飛びそうですね。そう
ちょっと、ね、こう斜めから見て、斜めから見て、せっかく水差しながらね、はい、ことになるかもしれない。いや、それはそうやけど、このもうすでにそういう活動あるんじゃないですかとかね。
あ、
で、他の活動とどこが違うんですかとかね、うん。それはね、いいことなんですよ。なぜかというとね、人からね、そういうね、聞かれたりね、質問、まあもちろん質問されたりするとね、自分たちの、ね、やってることが整理できるんですよ。
ああ、そうですね。うん、あ、それよくあり
ことなんですよ。ね、僕もね、いろんな取材とか受けるでしょ。
はい。
そうするといろんなこと聞かれますやん。
はいはい。
そうするとね、やっぱりこう頭の中整理されます、やってること。
ああ、わかりますわかります。
うん、まあ学生の講義してるとね、学生がいろんなこと質問してくるんですよ。
はい。
知らんことでも質問してきますやん。はい。そうするとね、ちょっとこそっと勉強しますやん。それと一緒です、
ね、
そうするとね、次の時にはね、成長してる、こっちも、ね、知識も増えてる、まあ、そういう意味合いがあって、まあ、ちょっとそういうね、突っ込んだ質問をしてもらさせてもらって、
はい、
でまあ、より皆さん方に広く知ってもらうと。
なるほど。
いうことをね、まあ、それとね、リスナーで聞いてる方がね、 いやこんなこと聞きたいなと思ってはるかもわからないです、
うん、
それをねちょっと予想してね、
はいはいはい、
してでまあ聞くと
代弁しちゃうわけですね。
そうそうそう、うん、そうするとまたよりね理解が深まるというようなね、うん、今言いましたように NPO ボランティア団体さんそういう方の活動を1回目はね気楽に自分たちで活動を紹介してもらうと、うん、で2回目は私がちょっとね突っ込んだお話をするということで活動をさらに皆さんに知ってもらうためのコーナーいうのが一つですね。これはね私たちがまああのボランティアさんとか NPO さん団体を、ね、選ぶんじゃなくて、
うんうん、
参加してほしいんですよ。
あ、なるほどね。
うちこんなことやったからちょっと喋らせてくれとかね、
はいはいはいはい、
宣伝させてくれとか、ね
はいはいはい、気楽に言ったらいいんですか。
そうそうそうそう。だからラジオカフェにね言うと思ってうちをその話聞いたからうちの団体ちょっと喋りたいわって、
はい、
まあ、ラジオで、ね、喋るのもええ経験やし、
うん
ね、喋りたいわ言う方がおられたらもう今日からでもいいですからね、うん、申し込んでもらったらどんどん、うん、話させてしてもらいますんでね。
そうですね。
で、まあ、いろんな先も言いましたいろんなフェスタとかそういうところでもね声かけしようと思うんですよ、
うん、
こういうことやってますけどラジオ出てね紹介してはりませんかって言ってね、うん、そういうことも考えてます。ですから遠慮せんと、
はい、
楽しい時間ですのでやってもらいたいというのがありますね。それからですね2つ目これはちょっとまた先ほどの事業面に関わってくるんですが、
はい、
まあ大きな名前でいくと地域の大学生による若年層若い人ですね若者と高齢者の交流、
はい、
ね、交流番組。
これはね交流っていうのがね今なかなかないですからね。
バカないよな。
核家族化してますからね。
そうそうそう
そう、うん、その子の若い、ね、大学生とかのお家に高齢者がいるかっていうといないんですからね。
そうそういないんですよ、
うん、
実際に同居しててもね若い子はどっか、ね、遊び行ってて一緒にいないと、うん、で帰ってたこれおばあちゃんにじゃみんな寝てると喋、
うん、
る機会もないというねそうおられてもなかなか難しい、
うん
ね、で本当に家でそうできたらいいんだけどねそれまあ難しいということでまあそのねお年寄り、大きなテーマにねお年寄りに元気になってもらうというところがいくとねお年寄りの方に元気になってもらう方法にはねやっぱりね何が一番大事かというと、うん人との触れ合いですわ。
あ、
ね、語り合い。
はいはいはい、はい
ね。で、お年の方っていうのはね、同年代、まあ、70だ、70、80、はい、80やったら、同年代の方との触れ合いっていうのはね、安らぎやられるんですよ。落ち着くんですよ。
あ、
ね、ところがね、若い世代との交流っていうのは何があるかと。元気があるんです。
ああ、なるほどね、
うん。だから最近なんか幼稚園の子供さんとおじいちゃんがね、こうイベントするとかありますやん。
ありますあります、
ね。学校単位とかでね、はい。あれはそうなんですよ。
あ、
うん、だからおじいちゃんおばあちゃんにで喜ぶ子供さんもいるし、おじいちゃんおばあちゃんは若いね、その子供さん孫さんみたいな方と一緒にすることで元気になる。はい、
なるほどね。
いうどっちにしてもね、やっぱり人との交流っていうのは非常に大事なんです。うん、でそれとほんなら先ほどのね、テーマとどういう関係あるかというと、この企画ではね、地域、まあ、特にまあ限定すると地域の大学で社会福祉を学んではる学生さんいっぱいありますね、うんうん、でそういう方と高齢者との交流の場を設けようという考えなんです。
なるほど ね。
で場を設けるんやったら一緒に話をおたりねお茶飲んだりしたらいいやないかと、うん、それで済むみたいなんだけどそれだけで面白くない。
はいはいはい、はい、
で何をするかというとその間を取り持つねツール、
はい、はいはい、
ツールとして何を考えるかというと今流行りのね、
はい、
iPad っていうのがありますね。
ああ、考えますかそれで、ね、
iPad、
はい、
iPad で何やねんっていう方おられると思う。ちょっとなんか説明できますかね、
は
い、
まあパソコンなんですけども。
そうやね、
あのパソコンって言ったら画面があって、うん、こうキーボードって言ってカタカタカタカタやるとこありますよね。
そうそう、
あれが一緒になってるんですね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
でまああれ大きさにしたらどのぐらいの大きさですか。テロイロ2つぐらい合わせたぐらいの大きさですか ね。
そうですね。
1センチぐらいの厚みでね、うん、まあテレビ画面がきれいな鮮明なね画面が映るというのが、まあ、もともとアメリカのね、アップル社というところが作ったところなんですけど、
はい、
まあ、それを使って、まあ、タブレット型のコンピューターと言われますけど、
はい、
それを使って、その若い人とお年寄りの間をね、取り持つツールとして使おうと。
なるほど。
何ができるかっていう話です。
そうですね。一見、その、最先端の技術とお年寄りってどうかなって思っちゃったりしますからね。そうそうそう
そう。やっぱりね、一番分かりやすいのはね、あれでね、ゲームができるんですよ。
あ、
ね、最近認知症予防でね、いろんな頭を使いましょうってね、はい、ゲームが出たりね、うん、そのクイズみたいなのがいっぱい
あって、ね、あります
よね、
はい。
ああいうものをね、まあ本でもいいんですよ。テレビでもいいんだけど、そういうそのツールとしての iPad を使ってね、うん、やってみよう、いう。もちろんそうするとね、お年寄りの方は見たことも聞いたことも触ったこともない。
はい、
ね、で、どうしたらいいやということですね、うん。で、それを大学生の皆さんに、どういうことをしたらお年寄りがそれを理解できてね、使えて楽しんでもらえるかという企画を出してもらって、でどういうことが期待できるかというところまで企画を出してもらって、はい、それで考えてもらって、それからお年寄りのところに行って、まあ、施設であろうが在宅であろうがね、行って、うん、で お年寄りの方にその使い方を説明したりね、うん、そのゲームの面白さを説明したりね、それが大事なんですよ。
なるほどね。
人にね、まあ、鎌田さんは僕らもお年寄りの方を扱うことが多いと思うんだけど、
はい、
なかなか理解してもらうの難しい。
難しいですね。
ね、もっちのね、声の大きさからいかなか。
あ、声の質もありますからね。そうそうそう、声の大きさ質みたいなね。うん、
鎌田さん声高いからね、はい、分かりやすいと思うんですよ。うん、声が高いね、大きい。いうとこからね、学生さん学んでもらわないとね、コソコソとね、携帯でコソコソ喋ってるような声では聞こえない。はっきりと大きな声で言うことがありますね。そういうことを学んでもらう。それで、お年の方が理解してもらって、でそれを楽しんでもらう、ね、それを楽しんでもらうと、そこに交流のね、芽生えが出てくる。でそこでおじいちゃんおばあちゃんと喋ってると、だんだん、ね、こう気心が知れてきてね、でおじいちゃんができないことができるなと、学生さんも喜ぶし、おじいちゃんも嬉しいなと、まあ、そういうことを狙ってるということが一つですね。その iPad でなんか実際使った経験で面白そうなのなんかありましたですかね。
僕はねまだ使ったことないんですけど、 iPad って割とこう、雑誌台ぐらいの大きいものなので、はい、あの高齢者の方って案外ね新聞好きなんですけど目が見えないので、
そうそう、
大きな見出ししか読んでませんって方いろいろあるんですよ。ああす、はい、だからその辺の文字が大きく見れるっていうの、
あれ手で広げたらすぐ大きいだろうね。
まあ、そうなんですよ。だからその文字が大きくなって読めるっていうのはなんかすごくなんかあるのかなとは僕は感じてる部分
は
あるんですけど、
ね、あれはね便利ですよね、うん、あのいわゆる拡大鏡に相当するね。
そうなんですよ。だからおじいちゃんたちは今虫眼鏡で見てるわけですよ、実際は今のところは。
それが手をすっとね開けるだけで大きくなる、
うん、
そう面白いし読めるし、うん、楽しいと思いますよね。
そうですよね。
ですからお年寄りの方っていうのはね、若者と交流することで元気になってもらえる、うん、で最新の機器を使うことで脳の活性化を測るというような思いがあるし、まあ、先ほど見ました学生さんはお年寄りに説明して理解してもらうという最もまあ難しい作業を肌で感じてもらってやってます。でそれを通じてそれを理解してもらってお年寄りさんがね、お年寄りの方がそれに反応されるとね嬉しいですよ。
なるほど、
ね、でそれで多くのことを学べると。で最初に言いましたなんで社会福祉かというと、やっぱり社会福祉の方っていうのはお年寄りの方をね対象にしていくこと多いと思うんで、うん、そこから現場からね入ってもらわな
きゃ。ああなるほどね。
この間もね私の往診にね社会福祉学科の学生さん来はってね勉強になったり言ってました。
ああそうです
か。やっぱ机の上のね本だけではわからない、おじいちゃんおばあちゃんどういう一人暮らし独居でねどういう生活してるかということを見て初めて必要な社会福祉的なね、うん、勉強ができるというて非常にねあの役に立ったというおっしゃってましたけどね。まあそういうことですね。でそれだけで終わらない。
まだあるんですか。
うん、何が終わらないかというと、学生さんはそこで終わるんじゃなくて、
はい、
そのねお年寄りの方がどういうような経過でそういうものに馴染みを持ってこられて使えるようになって楽しんでもらえたか、その結果までねどういう効果があったか、それを学生さんにレポートしてもらう。
あ、まあちゃんとね、
そう、うん、ちゃんと結果報告せなきゃね。
そうですそうです。
でそれをねただレポートに書いて報告するだけじゃなくて、はい、ラジオでやった。
先生うまいですね。
ラジオでね若い人が私らこんなこと考えてこんな苦労があっておじいちゃんおばあちゃんにねこれだけ楽しんでもらったよ、はい、いうようなところまで行くと、そうするとラジオ放送とネットによる高齢者支援というところに結びつくと。
なるほど。
いうことです。
今なんかこう丸く収まりましたね。すべてがこうつながりました今。
そうですね。まあそういうね、2つが目玉、それ以外にもあるんですよ。あるんですけど、はいはい、まあそれももちもちね、企画していくためにお話しさせてもらいたいと思うんですよね。
そうですね。で、また、聞いてる人もこんな企画があるっていうのはね、
そう
もね、あってもいいと思う、
ね。さっきの iPad こんな使ってると、こんな面白いちゃうか、おじいちゃんおばあちゃんにというのがあれば、ずっとどんどん教えてもらえば。
そうですね。
僕は知らん世界ですから。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
はい。じゃあ、新しい企画いろいろありますけど、先生また第2期も頑張ってやっていきましょう。
ましょうね。またこの随時ね、報告させてもらいたいと思います。
はい。
どうもありがとうございました。
じゃあ、ありがとうございました。